お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
コロナウイルスが発生したのはどこか、その発生起源を調べるアメリカの情報機関による調査がこのほど完了し、報告書がジョー・バイデン大統領に提出されました。この調査は今週24日を締め切りとしてバイデン大統領が命じたものです。報告書の内容は現在非公表となっており、その結論も確定されていません。ウイルスの大規模感染がパンデミックの初期に発生した中国は、アメリカによる今回の調査に反発しています。25日にはアメリカがウイルスの起源調査を政治的に利用していると批判しました。ウイルスの起源を探る調査では世界保健機関 WHO と中国の足並みが揃っていません。ウイルスの発生源を調べるため、 WHO はこれまでに中国に国際調査団を派遣しています。しかし調査団からは作業が進まず、真実を知ることのできる可能性が急速に低くなっているとの声が上がっています。 WHO によるウイルスの起源調査をめぐっては、 WHO でコロナウイルスの技術的な責任者を務めるマリア・バン・カーコーブ博士が次のメッセージを中国に送っています。ウイルスの起源調査は科学的で透明性高く迅速かつ包括的なものにしたいと考えています。この調査を中国で行うことの緊急性については私たちは合意しています。とりわけ中国での調査について私たちは質問する必要がありますし、これらの調査の結果を知りたいと思っています。バン・カーコブ博士でした。中国とアメリカ、そして WHO はそれぞれウイルスの起源をめぐる仮説で対立しています。仮説の中には、ウイルスは中国の武漢にある研究所から流出したものである、または野生動物から人に移ったとするものなどがあります。事実がはっきりしない状態で、バイデン大統領は今年5月コロナウイルスの起源について調査を行い、90日以内に報告書を提出するよう情報機関に命じました。しかしこの調査では、ウイルスが事故により研究所から流出したものなのか、または動物から人に感染したものなのか、確定した結論に至ることができませんでした。ホワイトハウスのジェン・サキ報道官は、報告書の内容が現在は非公開であるものの、近く一般向けの内容を公開すると述べました。これは機密扱いの報告であるため、その内容を一般に公開することはできませんが、現在一般に公開できる要約の作成に各情報機関が取り組んでいます。いつそれが発表できるかまだ分かりませんが、作業を迅速に進めています。この一般公開用の内容が発表されるまでは、この報告書について詳細をお伝えすることはできません。はっきりと言えるのは、大統領がコロナウイルスの起源を明確にしたいと考えていることです。サキ報道官でした。調査報告書では、可能性の高いシナリオとして、コウモリから別の動物にウイルスが移り、その動物によって人に感染したとの説を挙げています。この報告書に対しては、中国が強く反発しています。中国外交部のワン・ウェンビン報道官は、報告書の作成を命じたバイデン政権には政治的な目的があったと指摘します。アメリカ政府が命じた情報機関によるこの報告書は、コロナウイルスの感染源についての真実を突き止めるという目的で作成されたものではなく、事実と科学的手法に基づいた科学的な報告書でもありません。感染拡大への対応に失敗したアメリカが単純に中国に責任を押し付けようとするものです。そのような政治的な意図を持った報告書が科学的な結論に至ることはありません。むしろウイルスの起源を探るための国際的な取り組みや、コロナウイルスに立ち向かうための国際協力に水を差すものといえます。ワン報道官でした。一方、WHO のテドロス・アダノム・ゲブレイエソス事務局長は、すべての仮説はまだ調査中であり、包括的な一段の調査が求められるとの見方を示しています。テドロス事務局長はまた、コロナウイルスワクチンの追加接種、いわゆるブースター接種について、現時点においてはその効果と安全性はまだ確定していないと述べました。 ブースター接種についてはその効果が確定しておらず、安全性も分かっていません。ブースター接種を行える国がある一方で、ワクチンの1回目や2回目の接種が行えない国があるというのには倫理的な問題があります。自分は救命ジャケットをつけていて、まだつけていない人がいるのに、さらに自分にもう1枚救命ジャケットをつけるようなものです。テドロス事務局長でした。また混乱の続くアフガニスタンでは、現地での人道的支援を支えるため追加の資金とコロナウイルスのワクチンの供給を求める声が3つの非政府系支援団体から上がっています。支援団体の一つ、国際救済委員会 IRC のビッキー・エイキン氏は、アフガニスタンでのコロナウイルス対策の難しさを語ります。ここには死亡届がなく、コロナウイルスで亡くなった人が何人いるのか分かりません。分かっているのは、私のスタッフのうち4人がコロナウイルスで亡くなったこと、そしてアフガニスタンのワクチンの量が人口の 9% 分しかないことです。タリバン政権下で女性が家から出られず医療を受けることができなくなれば、特にコロナウイルスの場合大きな問題になります。パンデミックが始まってからジェンダーに基づく暴力も劇的に増えています。エイキン氏でした。またアメリカでは、セクシャルハラスメントの問題でアンドリュー・クオモ元知事が辞任したニューヨーク州で、コロナウイルスによる州内での死者の数が、クオモ元知事が今週発表した数字よりも実際は1万2000人多い、約5万5400人だったことが分かりました。現地時間の24日に就任したばかりのキャシー・ホークル州知事が明らかにしました。そして最後は、今週パラリンピックが始まった日本です。コロナウイルスの感染が急速に拡大していることを受けて、日本政府は25日、北海道や宮城、愛知、広島などの8つの道と県を緊急事態宣言の対象地域に追加しました。日本政府は先週、緊急事態宣言の期間を9月12日まで延長しています。コロナウイルスのパンデミックにおける現在のヘルスと支援策についての日本語の情報は、sbs.com.au/coronavirus からご覧になれます。SBS ニュースのマーカス・メガロコノモスによるリポートを平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。